はい、それではまずはですね、前回の配信から2週間経っております。その間に、てっぺとふみが手に入れた新鮮情報を共有する、週刊 JOBBB ニュースの第489号でございます。
はいはい。
このラジオですね、2026年の2月12日木曜日に配信なんですけど、うん、はい、今僕らが収録しているのも実は同じ日の、今時刻に言うと11時46分。なんですけど、
今日は偶然に一致しましたね。
そうですね、
収録とね、オンエアの日が、はい、
まあ、僕らのラジオずっと好きで聞いてくださってる方はいてると思うんですけど、はい、もう20年近くやっております、
はいはい、
今日ちょっと音質がいつもと違うなと思ってらっしゃる方もしかしたらいてるかもしれないんですが、
敏感な方多いですからね。
そうですね、うん、はい、今日ですね、いつも使ってる、うん、ズームっていう会社の H2N っていう IC レコーダーがあるんですけど、
はい、
あの IC レコーダーをですね、私てっぺ自宅に忘れてしまってですね、
うん、
実は、どの音源をこれ使ってるかわからないんですが、
はいはい、
3台の、
うん、
録音機で今録音しております、
うん、まあ、安全のためにね。
そうですね、はい、一つはね、スマートフォン、
はい、
Android のスマートフォン、そしてもう一つが iPad、
はい、
で、もう一つがですね、OM システムという、あんまり聞いたことないメーカーの、
はい、
まあ、これはいわゆる IC レコーダー。
そうですね。
録音機ですね、
はいはい。
はい。この3台を使っておりまして、まあ、事前にチェックしたところによると、なんか iPad が一番音いいんちゃうかなっていうことで、まあ、多分この、今、大きな画面の iPad をこれ、スマホスタンドに立てて録音してるんですけど、はい、多分こっちを採用するかなと思いますが、もし音質がちょっと違うなと思ったリスナーさん、
はい、
でもあなたは本当、もう JOBBB マニアとして、私てっぺ認定いたしますので、はい、は
い、
誇りに思ってほしいなと思います。
まあ
まあ、まあまあ、そんなちょっとレコーダーがいつもと違うっていうのをまずご報告いたします。
ね、
うん、ま
あ、いろいろありますとはやってますとね。
そうですね。
はい。
はい、で、まずですね、まあ、2週間で一番大きな出来事といえばですね、衆議院議員選挙がありまして。
ありましたね。
はい。はい、大阪府に関しては、府知事選と。
ありました。
あと、まあ、大阪市の方に関しては、市長選なんかも。あったみたいで、
ね。いっぱいあったんですよ。
はい。はい、まあ、皆さん、誰に入れようかなといろいろ、まあ、試案されたと。
裁判官のね。
あ、ありましたね。最高裁判所の、はい、裁判長官ですかね。
なんか2名の方
が
ね。
そう。男女2名の方が。はい、あれ、なんか1割ぐらいが、なんか、罷免に回ったんちゃうかっていうような話も、ちょっと、あるデータで聞きましたけど、はい。まあ、そういう選挙があって、で、私、てっぺいは、事前投票。
ああ、なるほど。
行きまして。
はいはい。
ふみおくんはどうでしたか？
僕も事前投票でした。
あ、そうなんですか。
まあ、忙しかったもんで、どうしようもなかったもんで、ね、はい。まあ、それと、投票所が近いのはいいですね。
うん。
僕らみたいにもう80も後半になりますとね。
はい。
ちょっとした歩くもやっぱり心配なこともあったりしてね。
ふみおくんは確か近所の小学校で、
うん。うん、
確か本投票が。
ああ、やっと、
あって。
大雪の日でしたからよかったんですけど、ね。
そう。で、僕も近所の小学校であったんですけど、うん、ね、ふみおくん多分土曜日に行ったんかな？
金曜日に行きました。
金曜日。あ、はい、同じですね。僕も金曜日に、あ、じゃあか、俺は土曜日やわ。
うんうん、
土曜日にですね、うんうん、この本局のすぐそこにあるコラボっていう、
うんうん、
そう、千里町駅のすぐ、
図書館とかね、
あるですね、
役所が入ってる、
ね。そうなんですよ。で、はい、そこで、まあ、ふみおくんは金曜日、
はいはい、
私、てっぺいは土曜日に、はい、事前投票に行きましたが、
はい、
ちょっと面白かったんがですね、あれ、選挙投票したら、その、出口調査っていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
はい。でね、まあ、僕いつも出口調査でね、
はいはいはい。
聞かれるんですよ。
なるほど。
特に大体、まあ、NHK の、関係者の方が多いんですけど、いいですかって言って、投票終わったら。
はいはい、まあ、僕も、それ、当たるときありますね。
はい、で、まあ、iPad を持ってきて、
はい。
で、タッチペンを渡されて、
あ、そうやったね、僕
で、答え、に、進んでいってください、みたいなことで、調査員の方は、まあ、画面は見ずにですね、はい、僕だけ画面を見ながら、その iPad の画面をタッチペンでタッチしていって、
はい、
で、まあ、終了なんですけど、
うん、
今回はですね、
うんうん、
もう一つ、いつもは NHK だけなんですけど、
はいはいはい、
今回ね、共同通信の、まあ、記者と名乗る人もですね、その僕は NHK の、アンケートを答える前にですね、共同通信の方が来て、
はい、
うん、で、まあまあ共同通信別にやりますぜっていうことでやったんですが、 NHK と共同通信で明らかにそのアンケートの答え方が違ったので、ちょっとこれ話しようかなと。
それは面白かったですね。思いまして。僕も今までね、何回かあったんですけども、はい、一社でした、僕は。
ああ。
二社からは声かからなかったですね。そうなんですよ。僕、朝日新聞が多かったですけど。
ああ、はい。で、何が違うかっていうことなんですけど、もちろんその会社が違うっていうのはあるんですが、まあ、それは当然ですね。それ以外で言うと、さっきちょっと NHK は iPad って言ったじゃないですか。はいはいはいはい、共同通信はね、はい、紙やったんです。
へえ、あ、そうですか。
しかも A4 の、
ほうほうほう、
A4 サイズの紙を、あの、バインダーの上に置いて、
なるほど、なるほど。
で、ペンを渡されて、
おお、ペンって鉛筆ですか？
ボールペンでしたね。で、該当箇所に丸してくれと、まずはまあ年齢。ですよね。
はいはいはい。
まあ、例えば、10代から20代、はいはいはいはい、で、20代から30代みたいな感じでね、あまあ、それで自分の該当するとか丸して、はいはいはい、そしたら、まあ、いろいろ質問が、まあ、1から10ぐらい
まで書いてるわけですね。
書いてます。
で、それに。記者が言うたんじゃないし、書くわけで、
ね。いや、アンケート、まあ、話するんで、ちょっと黙っておいてください。はい、アンケート用紙にいろんな質問が書いてるんで、うん、まあ、該当する部分に丸をしたりとかっていうような感じで、10問ぐらいの質問に答えていったんですが、うん、その後に僕、NHK の、iPad の、うん、はい、iPad みたいなタブレットでの、はい、インタビューも受けたんですけど、質問内容はね、共同通信も、NHK もほとんど一緒でした。
そう。
ほぼ一緒。同じことを書いてて、うん、まあ、今の政権どう思いますかとか、で、まあ、例えば大阪やから、なんだろう、都構想どう思いますかみたいな。まあ、僕ら豊中市民なんでね、都構想、まあ、関係あるっちゃ関係あるか、うん、で、どう思いますかみたいなことは書いて、アンケート内容は一緒やったんですけど、答え方が紙と、
うん、
タブレットっていう違いがあって、なんかあのあたりが、まあ、共同通信、っていう会社と、
うん、
まあ、NHK っていう会社の、
うん、
なんていうか、別にどっちが言い悪いんじゃなくてね、はいはいはい、意識の違いかなっていうのを、まあ、感じたということで。ただ、両方とも男性の方でした ね、
なるほどね。
そのスタッフの方は。共同通信の方がね、まあ、50代ぐらいの方で、NHK の方はね、確か、まあ、20代後半から30代前半ぐらいの男性、両方とも男性の方で、うん、はい。まあ、僕初めて2社の質問に、事前投票後に答えたというのがちょっと新鮮なことでしたね。
ただまあ内容が似てたちもまあ
似てました。
面白かったですね。
まあ要はだから各社その内容が質問内容が同じにせんとまあそのデータとしてやっぱりこうなんていうか意味がなくなりますよね。まあ
多分そういうシステムができてるんでしょうね。
そうですよ
ね。各社ともにね、
まあ。そういうことですね。
なるほど。
その君はなんか他に何かありました？
僕はとにかくね、まあそういう調査の人が来てるということは、
はい、
分かってたんですよね。
はい、
で僕必ずなんかそういう人から声かけるタイプなんかしたけども、今までも何回か声かけてるんです
よ。俺と一緒やな。
なんでか不思議やね。よほどの政治
教育とか。いや多分ね、チャンス忙しい暇そうやからなんですよ。
ああそう。
暇そうな人にやっぱりね声かけてくれるんですよ。
まあ、ただね、はい、僕の場合は、
はい、
まあ今、買い物という用事があります。嫁さんがちょっと悪いもんですからね。
は
い、
だからまあ悪なくてもせなあかんやん、自分の買い物は。
まあそうやけど。
自分の食い物は自分で
やってください
。やってください。はい、
まあ、それの用事があったもんで、
はい、
もうその前をというか、横の道をすり抜けてね、すぐスーパー行ってしまったんですよ。
あ、
だからまあその人らには顔を合わせずにですね、多分階段を降りていったら走ってきはったと思う。どっちかの人が。まあ2社やったらね、
はい。
はい。まあそんなんでそういう体験は今回はできなかったんですけども、まあああいう格好でね、僕も、ね、NHK さんと違ったんですけど、タブレットやったような気がしますよ。前回は。ちょっと会社忘れましたけどね。
まあまあ紙のいいとこ、タブレットのいいとこ、
あ、まあね、
両方あると思うんですけど、ただちょっとこう、カングル人やと、神やとちょっと嫌がるかもしれないですね。
あ、まあまあ、
まあ筆跡残ったりとか、
なるほど、
自分の情報が、要は、調査員の方に丸、筒抜けっていう、
なるほどね。
部分まで。まあ、ただ別にそんなんは、ね、隠すことでもないですし、
そうですね。
やっぱりこう、自分の政治的な意見っていうのは、
ね、
まあ、万人に知らせた方が僕はいいんじゃないかなと、いうような感覚で、まあ、両方とも快く受けさせていただきまして。
あ、よかったよかった。
はい。あ、ちなみに僕が入れた人は受かりませんでしたんで。
まあ、多分そうでしょうね。
残念ながら。
まあ、これはもう一生、政治は関係ないでしょう。 と僕は思ってますが、
はいはいはいはい、まあ皆さんのね、うん、選挙どんなことがあったのか、ね、またよかったらお便りでおし、
あ、ほんまですね、
知らせてほしいなと思います。
面白い体験があって教えてもらいたい
ですね。そうですね、はい、あとですね、うん、まだちょっと寒いですよね、うん、大阪、
あ、もう多い、
なんか今日からちょっとだんだんね暖かくなるんちゃうかなっていう、
雪が降ってびっくりしたもんね、
はい、あ、うん、そうなんですよ、日曜日ね、
あれきつかった
です、大雪が降りまして、
うん、びっくりした、
1月のあれ4日やったかな、はい、それこそなんでこんな日に選挙すんねんって思いまして、うん、まあ大阪やったらまだいいけど、うん、あれ豪雪地帯のそのね、看板立てる人とか、
いやいや、まず行く人が、
あんなん本当ふざけてますよね、うん、まずそこに僕ら国民は怒らなあかんのに、うん、まあマスコミの体たらくですよ、うん、まあ、お前らちゃんと仕事せえやと、
そんなに怒ってる人はですね、はい、書いた人は当選しません、
残念ながらね、はい、強い日本とかなんか訳のわからんこと言うてるパワハラ政党みたいなとこは、
うん、
当選するっていうね、
これ iPad の画面消えたけどいいんかな、
これ多分ね、自動的に、
はいはい、
スクリーンが暗くなって、
電力の、
そうですね、バッテリーの
気にしません
ためですよね、
はい、まあ、はい、そんなことが
あった、あ、そうで寒いからね、
はいはい、寒い、
まだまだ寒いから、うん、やっぱり皆さん、まあ、いろいろ暖房をつけてあると思うんですよ、あ、まあ、エアコンの人もいるし、石油ストーブの人もいるし、ね、うん、床暖房の人もいるし、
はいはいはい、
まあ、人によってはもう俺は暖房はつけへんっていう人も、
ああ、まあ、ね、そういう人もあるかもから
ね、まあ、それぞれ、まあ、皆さんの、ね、やり方やと思うんですけど、あ、
僕若い時そんなことでね、
うん、
京都の寒い中、
うん、
暖房なしで過ごしておりました
ね、うん、アホですね、
うん、アホです、まあ、今こんなになってません、
ね、そうそうですね、まあ、できるだけ皆さん暖かいところで過ごして
し、まあ、それはいらん、いや、我慢せん方がいいですよ、ね、
と思いますが、私の家はですね、うん、長らく石油ストーブを、
これも珍しいね、
使っておりまして、
常備、はい、
で、うん、まあ、フジカっていうメーカーのですね、うん、フジカハイペット KSP229-21CJ っていうね、
はいはいはい、
まあ、そういう、まあ、小型の石油ストーブをずっと使ってまして、はいはい、で、これなんでこれを使ってたかっていうと、実はこれフミオ君から、
う
ん、まあ、もらったやつで、はいはい、まあ、5、6年前かな。
もうちょっと違うか。
もうちょい経ちますかね。うん、まあ、10年弱ぐらい前に、
はい、
フミオ君からもらって、で機嫌を使っとったんですけど、
これね、僕いろんなこと調べてみた結果ね、
はい、
まあ、あれが一番、まあ、当時売ってた国産のもんでは良かったんで買ったんですよ、
そうなんですよ、うん、で今回ね、何を話したいかっていうと、
はいはい
は
い、
実は新しい石油ストーブを買いまして、
うん、
でというのもフジカの石油ストーブが筒型のやつでですね、
はい
はい、芯 の, 上下をこう調整する回転式の、うん、調整ハンドルっていうのがついてましてね。で、火欲しいときはそれを上に右回しにして、
はいはいはい、
中の芯があるんですけど、
はいはい、
それをバーッと上に上げて露出させて、はいはいはい、そこに火をつけて、
はい、
で、まあ、あったかく部屋をするっていうことをずっとやって、消すときは左回しにして、調整ハンドルを左回しにして、その芯の露出をなくして、そしたら自然的に酸素が遮断されますので、火が消えるっていう、まあそういう非常に単純な構造なんですけど。
まあ昔使ってはランプみたいなもん
ですね。ああ、そうですね。
僕なんかランプ生活も体験してますので。
そうですか。
お風呂入る
時にね。もう何人ですか、いや、何時代の人ですか、
停電でね、
はいはい、
お風呂入ってなれなかったんですよ。
おー。
まあまあ、まあそういう世代です。87になります
ね。まあそんな世代の方はね、まあ、すごい馴染みあると思うんですけど、
そうそうそう、
多分今の若い人は多分この灯油石油ストーブって何のことかわからないと思うんですが、 そのですね、筒型の石油ストーブ、灯油ストーブの命であるですね、その芯を露出させるための調整ハンドルっていうのがですね、回らなくなってしまいまして、
よう使ってたからね、
はい、で、まあいろんな理由があって回らなくなったんですが、
はい、
それをここで話してると2時間ぐらいになりますんで、
もういいですわ、それは。
それはもうちょっとやめといて、はいはいはい、まあ要はフジカの石油ストーブが使えなくなったので、
はい
はいはい、で、新しいものを買おうと思いましてですね、まあ、インターネットの楽天市場で、まあ、僕のパートナーさんが探してくれまして、
何でも売ってるみたいですね、あれ、
はい、はい。で、見つけたのがですね、DMY001 という、今ちょっとパソコンの画面に出してるんですけど、この左側がその今回新しく買った、 あの石油ストーブ。
似てますね、こうパッと見
たら。そうなんですよ。はい、で、まあ、今回何を喋りたいかっていうと、うん、あの、まあ、ちょっとタイトルにもあるかもしれないんですけど、ニコイチ石油ストーブが完成しましたというお話ですよね。
ニコイチ。
はい。ニコイチっていうのはね、2つで1つっていうことですね。要は別々のものをですね、うん、1つに合わせて、まあ、あの、よく車なんかでよく使う言葉なんですけど、まあ、例えばですよ、これは例えですけど、トヨタとベンツをくっつけて、まあ、トヨベンツっていうのを作ったりとか、これ今僕は勝手にトヨベンツって名前つけましたけど、要はあの、部品を流用するみたいな感じですよね。
良いとこ取りちゃ
って。そういうとこです。で、まあ、車で今例えたんですけど、それをですね、僕、今回この石油ストーブで、ニコイチに挑戦したっていう話なんですよ。これね、話としてはもう一つのコーナー作れるぐらい濃い内容なんですけど、うん、まあ、あんまりやってると僕らもちょっと昼飯食わなあかんので、はい、あの、ちょっとこのニュースでお話しようかなということで、はい、まあ。
確認していいですか？
はい、どうぞ。
これ、今度のやつも富士かですか？
いや、あの、またそれ話します。確認は、あの、僕の話終わってからにしてほしいなと思いますけど、あの、今回買った、あの、ストーブはですね、メイドインチャイナで、はい、なんかメーカーがね、よくわからなくて、一応販売サイトの、今これ、あの、初言っていうんですかね、あの、今、画面出してるんですけど、生産地中国。で、重量約 3.4 キロ。で、燃料タンク約 4.5 リットルとか書いてるんですけど、なんかメーカー名がどこにも書いてないです。
そうですね。
はい。なんで、ちょっとメーカー名はわからないんですが、まあ、メイドインチャイナの、筒型の石油ストーブを買ったんですけど、まあ、ふみおくんがさっきちょっと、今パソコンの画面でね、
うん、
昔のフジカと今の新しい中国のやつをですね、はい、あの映像で出してるんですけど、よう似てる。
なんかほんまに、ちょっとぼやっと見てたら、
はい、
あれと思って、フジカの再来会な
って、ね、そうなんですよ。
感じしましたね。
で、実際に手に取って僕らもびっくりしたのが、あ、これサイズもほとんど一緒やなっていう。
全くまあね、サイズはまあ画面やんか分からんけども
。分かって、
珍しいも探したな。
でね、まあ、なんで今回この中国のやつ買ったかっていうと、うん、まあ、もちろん富士から使えなくなったっていうのが一番大きいんですけど、で、もう一つの理由が、僕ら、筒型の石油ストーブのてっぺんに、水の入った夜間を置いて、で、お湯をいつも使ってたんですよね。
はいはい、
お湯を作ってたんですけど、はいはい、で、その時に、ちょっと火から、遠いなと思ってたんですよ。夜間がね。夜間置く台がね、はいはい、まあ、天板っていうんですかね、はいはい、てっぺんの板ですけど、はいはい。で、今回買ったやつはですね、その、一番上部のですね、うん、最上部のこの鉄の板をですね、うん、上下できるんですよ。火に近づけれるんですよ。いわゆる伸び縮みできるっていうか、ちょっと折りたたみ傘みたいな感じで、伸ばしたり縮めたりして、場合によって、このストーブの高さを、まあ、言うて10センチ20センチぐらいの上下やと思うんですけど、うん、変更できるっていうのが、まあ、気に入ったというか、まあ、その機能がいいなと思って買ったんですよね。
それを、まあ、一つの眼点。
そういうことです。まあ、理由として買ったんですけど、実際にこう、手に入れてみるとですね、その調整、上下の調整部分、それも左右にこう、回すネジ式なんですよね。3本の柱がありまして、その3本の柱の上に、3分の2ぐらいのところに、ネジがありまして、はい、黒いネジがあってね。で、そのネジを手で、緩めると、要は高さが短くなって、で、締め付けると、その高さで固定できるっていう、まあ、そういうストーブなんですけど、その、ネジの部分がね、やっぱちょっとチャチンですよ。まあ、これ買う前からだいたい分かってたんですけど、まあ、多分この伸縮の部分が弱いから、実際にこう、夜間置くっつってもちょっと安定性悪いやろなと思ってたんですけど、まあ、実際、こう、使う前に、試した感じやと、ちょっと弱そうやったんですよね。だから、やっぱこの部分は、もう伸び縮みせん方がええなと思って、で、もしかしたら、この昔のフジカの、この柱3本使えるんちゃうかと思って。
うん、全然ちょ、チャイナやるな。
はい。で、実際やるとですね、なんとぴったりとはまりまして。
これはまた、すごい話やね。
はい、で、まあ、完成したのが、まあ、まあ、さっき映像でも見たんで、これですね。
いやー、はい、ハイブリッドになっとるやん。
そうなんですよ。これがニコイチの、 灯油ストーブ、石油ストーブが完成した
って。もうで一個一の部分やめて、
そうです。
一個一の富士家に、この部分だけした
の。そうです。だから3本の柱と、あとはこの燃料タンクの周りの銀色のこの、あの輪っかがあるんですけど、これもね、実はこれ富士家のやつ使ってるんで、よう見たらね、東京富士家って書いてるんですよ。これ、まあちょっとこの映像じゃ分かりにくいんですけど。
何
で
わかる？
はい。
おぉ、これちょっと顔近づけて。おぉ、おぉ、へぇー。
で、これ、このニコイチのストーブを、まあ使ってまだ2日目なんですけど。
今日で。
はい。あの、問題なく夜間もお湯が沸いて。っていうようなこと。
ただ上下はできるんだって。
上下はできないですね。ただ上下は、できん方がいいです。危ないです。
もうそう。これ、もともとね、今、はい、なんか、こう、なんちゅうんですか、推奨されてるのは、お前も知ってるかもわからんけども、
はいはい、
石油ストーブの上で湯沸かさんといてくれって、今、推奨されてるんです、今。
あ
でだから、勝手に天板をね、
はいはい、
カーブつけたりして、
あの
夜間が置けんようにするというのが、うんうんうん、まあ、いわばその、なんちゅうか、防災教育ではされてるんです、
うんうんうん、なるほどね。
まあ、それは置いといて。
そうそう。そうっていうでね、まあ、これで一応、ニコイチの、石油ストーブはできまして、で、これで今、機嫌を使ってるんですけど、でこっからがちょっと、まあ、本題というか、おもろい話であって、まあ、同じ規模、ちょっと中国の、ストーブの方が、タンク容量大きいし、で、あったかさも、まあ、ちょっといい感じなんですけど、ただなんかね、前の富士家の方が、なんか部屋のあったかさ良かったな、みたいなことをちょっと感じたんですよね。
体感で。
はい。で、なんでかなと思ったらですね、実は前の富士家のストーブの、てっぺんにですね、まあ、いわゆる夜間を乗せるところの鉄板の周りに、なんかこの、土製の輪っかみたいなのがついておったんですよね。これ金属の。
うん、これ上からね、下げるときの、まあ、
そうそう
補強板でもあるんやろ
ね。そうなんですよ。でね。
立派なものがついておるね。
実は、その、ニコイチにしたときに、まあ、ニコイチで使ってる、一番上の天板は、その、中国でものやつを使ってるんですけど、実はここの、その、富士家のこの外輪山の輪っかが、なんか熱のその、拡散に一役買ってるんちゃうかっていう説に今至ってるんですよ。
まあ、全然ちゃうね、強さとかいうのも見た感じ。
はい。でね、まあ、まだこれ僕試してないんですけど、ちょっと今日この収録終わって家帰ってから、
うん、
この富士家にもともとついてる てっぺんの板の周りのこの銀色の輪っか、うん、これもね、このメイドインチャイナの方に移植してみようかなと思って。できるかどうかは分からないんですけど、今日多分ね、ほとんど規格一緒なんでできるんですよ。で、おそらくそうした方が、熱のこう、拡散に一役買うんちゃうかなって実は僕らは思ってるんですよ。
それってやっぱり強さが違うやろ。
そうです。まあ、いろんな意味で多分この、ね、輪っかをつけてると思うんですよ。例えば、当たらないようにとか、
はいはい、
このストーブに人が当たりにくいようにとか、
ね、
で、倒れた時に、
うん、
地べたに直接燃焼部分がつかないようにとか、うん、要は出っ張ってる部分がありますんで、
はいはい
ね、まあなんかいろんな多分ことを考えて藤川はこれを頑張って設計して作ったはずなんで、で、これをもし、こっちのニコイチの、要は、基盤元のね、この中国の、ストーブに取り付けられたら、余計こう完成度上がるんちゃうかなと、まあ、思いまして。まあちょっと、またこれは、今晩かなと。今晩かもしくは明日か分かんないですけど、ちょっと一回やってみて。まあっていうような、まあ、中日合作っていうんですか、日中合作のストーブが、ニコイチストーブが完成したという。
まあまあ、ね、狙ってやったんでないだけ
に。そうなんですよ、そうなんですよ。
余計なんか奇跡というのが。
そうですね。
こんなまた何ちゅうんか合同結婚式みたいなものがあるんだろうなっていう。
日本と韓国みたいな。
また別の。
別の合同結婚式。
いやいやいや。
あとね、この、今回新しく買ったストーブは、税込みで8500円です。
え？
送料もなんかどうも無料やったみたいで、まあ、ちょっとその送料無料の是非は置いといて。で、富士家の方は、まあ、今は新品は売ってないですけど、多分新品で買ったらおそらく3万か4万ぐらいするんで、なんかその要は価格帯の違いがこんだけあるのに、ほとんど規格が一緒っていうのも、 なんか面白かったですね。まあ、理由はよくわからないですけど。
なんでそんなピタッと合うんやろうね。
いや、だから真似たんでしょ、どう考えても。その中国のメーカーが富士川の。
ああ、まあよかったから。
まあ、真似た、その合法的に真似たか、非合法で真似たかは別として真似たということですね。はい。
いや。
ということで、ちょっと、まあ、なかなかできない体験を
しまして。いやいや、まあ、国際問題にも発展せえへんと思うけど。
そうですね。
おもろい話、ね。
まあ、これにて、ニコイチ石油ストーブ、とりあえず完成して、まあ、またちょっと改善していきますんで、
はい、
はい。はい。おいおい、またラジオでも、はい、あの、円盤つけたらどうなったとかね。
まあまあ、安全には十分気つけて。
そうですね。はい。はい、あとですね、あの、ふみおくん、補聴器の調子はどうでしょうか。
補聴器ね、やっぱりね、あの、やっぱり2年で慣れて、
はい。
慣れてきた時にね、やっぱりこれもまあわしの老化があったんやろな、
うん、
ま、前はその低音がよく聞こえて、ま、補聴器なしでもよく聞こえてたわけ、はいはい、中低音は、
はい、
そこその中低音の方がちょっと聞こえにくくなってきたみたいな気がしてます。
お
だからこれはやっぱり本質的に自分の体の部分がちょっと劣化したんかいな思ったりして。
あ、なるほどね、
うん、まあ、これもまた今度4月に、うん、調整しますので、その時にまたね、吉本さんという係の人ですけども、
はい、
この人に話をして、
はい、
どう、まあ、答えが返ってくるか楽しみにしてるんですけどね。
わかりました。
まあ、体はやっぱりだんだん老化してますね。
あ、
いろんな意味でそれは確実だと思います。
なるほどね。あと他にね、僕ちょっとあの滋賀県 の, あの高島市のあのあれ今津かな、
お、
あの函館山っていう山があるんですけど、
有名な、
そうです、有名な山です。
この辺ではスキー場ですよね。
琵琶湖函館山でスノーハイクした話とか、
はいはいはい、
あとはまあ、僕ら1年間やってたあの ONCC の講座の最終講座が、
ね、
あの豊中市内でありまして、はいはいはい、でその時にあの日本名水百選の話をしたんですけど、
はい
はい、まあ、改めて、昭和60年環境庁が認定したですね、
はい
はい、当時の日本名水百選のなんていうか意義とかね、
はいはいはい、
なんか素晴らしさっていうのが、
はい
はい、再確認できてよかったなと思いました。
あ
れはやっぱり当時の、
うん、
ね、日本政府はやっぱかなり賢かってんなっていう部分もありましたし、うん、まあ、
改めて整理してみてね、
そうですね、
あの見通しの良さっていうか、
うん、
水に対するその当時のね、
30年ぐらい先行ってたな、あの当時の環境庁の人は、はい、あ、ちなみにここにその、 あの ONCC の講座で受講生の方に見ていただいた、あの、まあ、文雄君と私てっぺいとかが集めたこの名水を入れたですね、ナルゲンのボトルがありまして、で一番この中でね、皆さんの反応が良かったので、ね、うん、これです。
どこですか？
これです。
ほう、
これが一番反応良かった
。大阪道頓堀川の水、これ名水百選になってないんですよ、
ね、なってないですね、
まあ、水の話もついでって言ってやりましたからね。
2004年に文雄くんが多分ラジオの取材で、
はい、
あの大阪市中央区の道頓堀の、
はいはい、
多分水がきれいになったっていう、多分
なんかしら、まあね、水泳ができるようになるっていう話がありましたね。
水泳はできないですけど、
いや、できなかったけど、はい、そんな話があって、はい、
でその時にね、あの恵比寿橋の上か下かわからないですけど、いわゆる引っ掛け橋ですよね、はいはいはい、あそこからなんか水を汲んだっていう時の、
はいはい、
ちょっと大きめのナルゲンのボトルなんですけど、ね、はい、これがね、皆さんに水一人一人回ってちょっと見てもらったらですね、意外に水きれいやなっていう、
あ、
みんなの反応、
あ、なん
で僕も思いました、
はいはいはいはい、
え、全然きれいやんで、
うん、
だからやっぱり道頓堀の水きれいになってるのかな、もしくは実際これぐらい綺麗なんかもしれんけど、表面上は汚く見えるだけなんかなとか思ったりとかね、まあ、
組んでみるとね、だから組んでみて汚い水地は本当に汚いんだねまあね、これ人気あったんですけど、
あ、これ。あとね、この大分県のね、炭酸水も人気ありましたね。
お前がこれ見つけたやつやね。
そう、天然水で、湯布市やったかな。
ものすごかったね。
大分県湯布市庄内町の炭酸水。
あんなん組み放題でね。
これも名水百選じゃないんですよ。
もうないとこ、名水百選の近くやった。
近所にね、男池って書いて、お池っていう名水百選の場所があって、まあそこからちょっと行ったところの場所に、湧いてたこの炭酸水。
サイダーがね、
そう、
何千本取れるぐらい、ぶわー湧いとん
の。はい。で、他にはですね、あ、これ、綾川ですね。
綾川、これも九州、
ね。九州、宮崎県ですね、綾川。
よかったね、綾川、はい。思い出すな。
あとね、岩手県八幡平市の、
はい、
金沢清水湧水群なんかもございまして、
まあこれほんの一部ですよね。
そうですね、
97までやんね、
はい、90、僕ら98まで多分行ってて、あと99、100で、まあ、終了ということですね、
はいはい、
まあまあそんな水の話を ONCC でしまして、ね、まあ皆さん楽しんでいただけたかなと思います。まあ
ね、
まあ、
映像を結構見ていただいてよかったですね。
そうですね。
まあ卒業式みたいな感じやね、我々がやったというか、もうモンテペがやってるんですけども、
うん、
講座の、まあ皆さん、先ほど、本当に欠席者も少なく、
うんうん、
よう頑張られましたわ。
うん、あと会場良かったね。
あ、良かった。
めっちゃ音響良かった。ね、国明小学校の近くの会場やったんですけど、はいはい、ちょっとまたあそこ使いたいなって、
ね、
思いましたね。
本当そんな。
あと、文雄くんが財布を拾いまして。
ああ、そうですよ。
ね。
あれどうな
っちゃう？隣に保育園があったんで、もしかしたらその子供さんの財布かなとか、まあけど、保育園の子は財布使わへんかとか、まあいろいろ思いましたけど。
レストランも美味しかったね。
あれね、
びっくりした、
池田市と豊中市の、
うん、
もう、ちょうど境の、豊中市側にある、
まあ、もう国境の上みたいな、ね。そう、
国道176号線沿いの、はいはい、なんか一軒家を改造して作ったパン屋さんでしたね。
パン屋さんの上に、
はい。
まあ、鉄製の中2階を作って、
あ、
そこはまあ、大阪大学なんか近くにあるから、
はいはいはい、
まあ、そういうコンパとかあんなんやれるとこかもわからんなと僕
は。なるほどな、あ、そうか、うん、そこまで俺考えてなかったけど。うん、
いや、あれはまあ、本当に、
パスタ美味しかった、パン美味しかった、うん、で、フライドポテトも美味しかったし、うん、ね、他になんかケーキなんかも出て、うん、なかなかいい卒業式でしたね。
やっぱりレストランとかたまに行かなあかんなと思いまし
たね。そうですね。
いいとこ選んでいただいてね、幸せでしたね。
そうですね、スタッフの皆さんもありがとうございました。
また2回目やるの？
やります。
そうか、
まあ一応ね、まあ1回目よりかはちょっと回数少なくなるかもしれないですけど、うん、あ、ほんまに、うん、まあ、また今年もちょっと、
ね、
またいろいろ
あれだけ喜んでいただくと、まあ僕らのやってきたこともね、確認もできるし。
そうです ね、
本当にいい
チャンス。いや、やっぱああいうね、ちょっとずつのちょこまかっとした、こう、活動大事やな。
ねえ。
なんか一気にこう、ガーンと行くんじゃなくて、はいはいはいはい、やっぱり、ちょっとずつやねんなって、物事って思いましたね。
そうですね。
はい。はい、まあまあ、そんな僕らの2週間でございました。
はいはい、まあ、充実してました。